小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はとんちのある小僧をテーマにお話を伺いました。
いろんな子供がいるということを分かりいただいたと思うんだけどね、昔話の世界では一方ではうんと優れた子がいるかと思えば、一方ではものすごい間抜けな子がいるんで、でもいずれにせよね、両方ともそれを語っている大人の方の目線っていうのはとってもあったかいと思うのね。そして賢い子供っていう言い方は僕たちするけど、その場合の賢いはいわゆる学校の成績がいいとか点数がよく取れるっていうことじゃなくて、生きていく知恵を持っている、そしてそれを実行していく力を持っている、そういう子供のことを語ってるもんで、僕は今の日本の世の中にとってもとても大事なメッセージがあるんじゃないかなっていうふうに感じてますけどね。
はい、じゃあ今日のテーマは何にしましょうか。
そういう昔話が実際にどういう場面で語られてきたのかっていうのを少し聞いてもらおうと思うね。口伝えだってことは皆さん知ってると思うんだけども、じゃあ具体的に誰から誰に伝えられたか、どういう場で伝えられたか、そういう話ね。
考えたこともなかったですね。
そうですか、はい、ほとんどの方は昔話っていうと本で読むと思うのね、なもんですから昔話は本の中に入ってるっていうふうに思われるかもしれないけど、実は本に収められる前にですね、実際にほとんどは農村でお年寄りから語られたわけでね、僕はそっちのところがとても大事だと思うもんですからね。つまりそこに人と人のつながりがあったでしょ、印刷されたものではなかったということね。
おじいちゃんおばあちゃんから聞いて、
それをほとんど毎晩聞いてた子どもたちが何十年も経って、今度はそれをまた自分の孫やなんかに語っていく、この繰り返しだったわけですよね。
聞き伝えなんですね。
そうです、本当に聞き伝えですよね。でね、昔話の伝承っていうのはほとんどが覚醒遺伝なんですね。いわゆるおじいちゃんおばあちゃんから孫へという語り方ですね。つまり若い親は働くのに忙しいし時間がないから語ってる暇なんかなかった。で、少し時間がある方々が子供たちに語ったなもんですから、割とそういうそのおじいちゃんおばあちゃんから孫へという伝え方が多かったようですね。
なるほどね、
もちろんね、あの話好きのお父さんとかね、話好きのお母さんがいらして直接親が語ったっていう例もたくさんありますけれども、でも大体全体的に見ると、2対8ぐらいで、おじいちゃんおばあちゃんが多いですね。
でもおじいちゃんよりもなんかおばあちゃんからっていうイメージの方が大きいんですけれど、
それは強いですよね。やっぱりあの子供を世話するのに女伝言の方がまあ柔らかいだろうし、いいというのがあった。ですから確かにそれもね、あの男女で言えばおばあちゃんの語り手の方がだいたい 7,8 割ですよね。
そうなんですね。
でもね、男の語り手もいらっしゃるんですよ。2割3割はいるんです。
そうですか、
はい、おじいちゃん方ね、それでその時ね、大事なのは言葉は必ずそれぞれの土地の言葉だったということなんだよね。これもね、忘れられがちなので思い出してもらいたいんですけどね、今本に書いてあるってほとんど共通語で書いてあるでしょ。いわゆる標準語、
みんながわかる、
そう、みんながわかる言葉になってる、だけど昔話ってのは全く例外なしにそれぞれのその土地の言葉で語られていたということね。ですから土地の言葉で語られるのが一番美しいし、それから聞いてても一番わかりやすいですよね。
そして一番身近に感じますね。
そう、一番身近に感じられるね。それでね、それじゃあどこで語ってたったかって、その場所ですけどね、一番オーソドックスだったのはいろり端伝承だったっていうふうに言われてるんですね。いろり端だったということね。昔はいろりがいわゆる家族団らんの中心の場でしたよね、でそこへみんなが集まってきて、それでだいたいその家長というか家の一番中心の方が座る場所ってのはだいたい決まっててね、横座って言われてたんだけども、でおばあちゃんの座る場所もだいたい決まってて、でそこへ周りに孫たちが集まって聞いたと、そういうことですね。それが一番伝承のオーソドックスな場所と言われてますね。
じゃあみんな顔を見合わせながら。
そうなんですよね。でもちろんその他に仕事をしながらっていう例もたくさんあるんですけどね。例えば タバコの葉っぱね、はい、をのしながら語ったっていう人もいるしね、うん、それからお裁縫をしながら語ったっていう方もいらっしゃるし、もちろん布団の中で聞いたっていう子供もいるしね。
そうですよね、う
ん、それみんないるんだけどね、一番オーソドックスだったのはイロリバタ伝承。ちょっと問題はね、今いろりがないうちの方が圧倒的に多いでしょ。
そうですね、はい、
そうすると家の中のそのポイントというかな、集合場所はどこかっていうと、どうもテレビの周りになっちゃってるんだよね。
そうかもしれませんね。
そうなんだよね、そうなるとね、はい、昔話の伝承っていうのは嫌をなく消えていくということになりますよね。
そういえばテレビを中心とした家具の配置になってますね。
なってますよね、どうしてもね、はい、でそこを持ってきて、いわゆるゲームっていうのは子供が一人で遊ぶというの。
そうです ね。
そうするとますますそのみんなが集まって話をする場っていうのは消えていくわけですね、
はい、
ですからそれはね、文明が進めば進むほどいろいろそういう変化するのはしょうがないとしても、なるべくやっぱり意識して顔を合わせてお話を聞かせるというね、子供に対して聞かせる、それは大人が意識しないといけないんじゃないかなっていうのを僕は思ってるんだけどね。
大事なことですね、
うん、そう思いますよ。だからその時にそのお話をもちろん覚えて語ればいいけども、覚えて語れないとしても、例えばわらべ歌なんていうのは簡単にできることですのでね、手遊び歌とかね、
はい、
ですからそういうのも僕のこの番組では時々聞いていただいて、お母さん方お父さん方に覚えてもらってね、実際に子供にやってもらいたいなと思っているんですよね。それからね、さっきおっしゃったその女の方が語るのがイメージが多いとおっしゃった、確かにそうなのね、7割8割はそう。で、面白いことにですね、女の方が語る場合はね、じゃあその語り手のレパートリーね、語れる話はどうやってできてきたかっていうとね、これはとてもいい研究があるんですが、野村淳一さんっていう、まあ、我々の学会仲間だったけどもう亡くなられたんですけども、こういうことらしいんだね。娘が自分の子供の頃おじいちゃんおばあちゃんからお話聞くでしょ、でほとんど毎晩のように聞いて散々よく覚える。である年になって結婚しますね、とお嫁に行くと、で子供が生まれてもですね、その自分の子供にすぐお嫁さんは語ることができないんですよね。
どうしてですか？
それはね、お舅さんにその主婦権がまだあるというわけね。
あ、なるほど、うん、
大家族で暮らしてるわけでしょ、
はい、
ですからお舅さんの方に主婦権がある、いわゆる主婦として支配する権、ですからその間は嫁さんはそのお舅さんが孫にね語って聞かすの脇で聞いてると。でさっきのいろりの場合で言えばいろりの脇で聞いてるということね。である年になってそのお舅さんがお年めした時にその主婦権を譲り渡すというのははっきりやったようなんですね、でそれをね、新潟なんかじゃしゃもじ渡しというふうに言ってそうですけどね。
しゃもじってご飯
をご飯をよそるしゃもじね、はい、そうしゃもじを渡すと。
あ、
言うんで、はい、今日からあんたがこのうちの切り盛りしなさいよということの、そういう、ね、儀式があったらしいですよ。
それがしゃもじ渡し、
しゃもじ渡し、いい言葉ですよね、すごく、
そうですね、
しゃもじ渡し、よくわかるよね、
はい、
でそのしゃもじ渡しが行われた後は嫁さんが語ることが許されたということなんですね、
そうだったんですね、
うん、そうするとね、はい、その時嫁さんのじゃレパートリーはどうなるかっていうとね、実家で子供の頃聞いたお話が頭の中にあるでしょ、でそこへ持ってきて今度はお嫁に来てからお舅さんが語るのを脇で聞いていた、でその時にまた毎晩のように聞くから話を覚えますね、でそこでねプラスされるんだそうですね、
はあ、うん、そうですね、うん、どんどんどんどん
そう
増えていきますね、
増えていくんです、そうらしいんですよ、で実家の話と今家の話とが合体してそれで新しいレパートリーができた、
また新しいレパートリーも、
そこで全体として新しくなるわけね、
そうですね、
で今度はそこで育った娘が、まあ、同じことが起きるわけね、次にお嫁に行ったらまたそこで同じことが、そうやってレパートリーが広がっていった。でもちろん忘れていくものもありますからね、そう無限にたくさんにはならないわけだけども、はい、ある程度こう混ざっていって増えていったというそういう実態があるそうですね。面白いですね、これは。
そうですね、うん。そうやって語り継がれてきたんですね。
そう、語り継がれてきたということですね。
昔話って。
そういうことですよね。だけどね、今度そうじゃない例も僕はとても強い印象を受けて聞いたことがあるんですけど、福島県の田舎でね、昔話調査やった時に、マクタヒトシさんというおじいちゃんのところに訪ねてって、 で、その日ね、後で記録見ると14話聞かせてもらってるんですね。で、僕たちはお話聞くときに調査ですので、このお話は何歳ぐらいの時に聞きましたかとか、誰から聞きましたかって、まあしつこく聞くわけね、データとしてとね。14話のうちですね、12話は全部うちのずんちゃまから聞いたとおっしゃるね。ずんちゃまってのはおじいちゃんのことね、福島弁で。他の2話は1話は誰でも知ってる話で、特に誰ってことはなかったから、1話は近所のおばあちゃんから聞いたと。だけど12話は全部うちのずんちゃまから聞いたと。
おじいちゃんから聞いた話、
はっきり覚えてるんですね。そういうもんなんですよ。これは誰から聞いたってのははっきり覚えてるもんね。それでね、僕がそのお目にかかったのが78歳の時なのね。
ええ、
じゃあ牧田さんいくつの時聞いたのって言ったら、俺は4歳から8歳までの間に聞いたと。
そんなはっきりと覚えて
る。はっきりしてるもんですよ。とってもはっきりしてるもんですね。でもしかしたらその8歳っていうのはおじいちゃんが亡くなられたのかもしれませんけどね。非常にはっきりしてるんです。で、4歳8歳っていうのは一番お話聞く時期ですからね、年齢的にね。それじゃあおじいちゃん大人になってね、自分の孫とか近所の子にこういう話聞かせたことありますかって言ったら、俺あんなこと聞かせたことねえねえっておっしゃるわけですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ。ですから8歳まで聞いて78歳ってことは70年間語ってないわけね。
そうですよね。
そうでしょ、はい、で、その間に戦争に行ってらっしゃるんですね。兵隊に取られて2回行ったって言ってました。シナジアに2回行ったんだって。だけど70年経って僕が行ってお話聞かせてくださいって言ったら、14話ちゃんと覚えて語ってくれた。
70年のブランクを
超えて、ね、ブランクあってね、すごいですね。
ですか。
で、しかも12話はっきりずんざまだとおっしゃった。で、その時ね、僕はその牧田さんっておじいちゃんが語ってるの姿を見ながらね、どうして70年の空白があってもこんなに語れるのかと思ったのね。で、その時分かったのは、その牧田さんが思い出しているのは一つ一つの言葉じゃなくてね、自分に語ってくれた、70年前に語ってくれたずんざまのタバコのヤニの匂いとか、その時のいろりの薪の燃える匂いとか、あたりの暗さとかね、そういう全部が思い出せるから思い出したんだろうなっていうふうに僕は確信したね、その時には。
ああ、もう五感で体感したってことは、うん、そのまま覚えてる。
そういうことです。
そのシーンを覚えてる。
そう、そのシーンを覚えてるってことだと思う。ですからね、本から覚える人は言葉で覚えるわけだけど、
はい、
昔の伝承的な語り手がお話を覚えた時は一つ一つの言葉ではないと思うね。お話の場面と、それから自分が今いるその時のシチュエーションでね、全体を思い出せるからだと。ということは僕の考えでは、昔話の伝承っていうのは決して言葉だけではなくて、その人と人との接触ね、ずんざまと少年時代の牧田さんとの触れ合いで、おじいちゃんの懐かしい思い出、そういうものがあって初めて伝承されるんだというふうに思うのね。逆に言えば昔話は人と人とをそうやって結びつけてたわけだよね。そこが大事な役割だったと思ったな。
今日は昔話はどのように伝えられてきたのかをテーマにお送りしてきました。先生、じゃあ今日のポイントをまとめて。
そう、はい、お話が伝えられてきたっていうのは、まず人と人との関係の中で伝えられたんだというのは、おじいちゃんと牧田少年の間とかね。ですから逆に言えばお話が人を結びつけるわけだから、そういうお話を捨てない方がいいというふうに僕は思うね。お話は決して本の中だけにあるんじゃないということを聞いてもらいたかったかな。
じゃあ来週は先生どうしましょうか。うん、
それでね、今度はもっと具体的に一人の語り手のことを聞いていただきたいんだけども、僕はまあ随分あちこちでいろんな語り手からお話伺ってきましたけども、岩手県遠野のね、鈴木幸さんというおばあちゃん、この語り手は素晴らしい語り手だったもんですからね、その方のことを具体的に聞いていただきます。
じゃあ来週も楽しみにしています。
はい、どうぞ楽しみにしてください。
はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。